サプリメントを取って体に全く害がなければ、そしてお金も有り余るほど溢れている方であれば、まあ、自由に購入してもいいという場合もあるのかもしれませんけれども、それぞれに取りすぎの危険ですとか、また費用がかかってしまうという面があったりしますと、慎重にならざるを得ないですよね。
はい、その通りです。多くのサプリメントは、そのまま摂取しても問題ないことが多いです。まあ、しかしそのような薬の効果といった面以外に経済的な問題点があります。例えば月数百円のビタミン剤であれば、それは摂取していて問題ないと思いますが、病院の治療費にも困るような方が、数万円、時には数十万円の製品を無理して購入しているような場合には、やはり、効果を考えると費用は問題ということになります。
確かにね。そしてまた大量購入をしてクレジットを切ってしまって、で支払いに困ってしまうということも聞かねませんね。
はい、はい、その通りです。この価格といったものもですね、患者さんの、期待の表れです。高いほど効果があるんじゃないかと、思ってしまうのが、やはりサプリメントの落とし穴かと思います。
先生、実際治療費というのはがん患者の皆さん結構かかっているんですか？
まあ、現在、高額医療を保障する制度がありますので、一定の限度額で、抑えられるような保険制度になっておりますが、まあ、それでも、一般的な、収入の方におきましても、まあ、貯金を切り崩して、治療に当たっているといった方が少なくないように思います。まあ、そのような方が、無理をしてサプリメントを取っていった場合は、私はどれぐらい費用をかけているかといったことをお伺いして、次は購入を控えるようなアドバイスをすることも少なくありません。
先生、そうなりますと、悪質なサプリメントや健康食品を私たち見分けていかなければならないと思うんですが、その方法はあるんですか？
はい、まず、我々医療者に、相談してほしいというのが、前提ですが、その前に広告を少し、見ていただければと思います。まあ、そもそも、サプリメントの広告においしい話がありすぎるような場合は、まず疑ってかかる方が大事かと思います。つまり、そんなに効くお薬があれば、医師が病院で使うんじゃないかといったことを冷静に考えてほしいかと思います。それから、サプリメントは医薬品ではありませんので、これから話す4点のことに注意していただきたいと思います。まず、病院でもらうお薬のように、効果が証明されていないといったことがあります。それから、法律上、効能をうたうことができませんので、患者さんの体験談などであたかも、効果を期待させるような記事が多いということがありますので、それに関しても、疑ってみることが大事かと思います。本当に自分がその体験談の人と同じになれるかどうかといったことです。3点目に、患者さん自身の判断で、購入しているのがサプリメントですので、副作用が生じても、私たちの医療機関で発見することが遅れてしまうといったことがあります。それから、医薬品と異なりまして、副作用の報告義務がありません。また品質の証明義務もありませんので、そういった品質、副作用などが大丈夫かどうか、そういったことに関しても注意が必要です。
佐藤先生、他にもサプリメントを使用する上で注意をしてほしいことというのはありますか？
はい、サプリメントを通常の医療の補完として使っていただく分には、多くの場合が問題ないと思います。しかし、サプリメントを優先して正しい医療機会を逃してしまうといった問題点も指摘されています。例えば、糖尿病の患者さんがインスリンの注射を拒み、民間療法を行った結果症状を悪化させてしまった例や、アトピー性皮膚炎のお子様に、正しい、塗り薬を中止し、民間療法を行って、皮膚炎を悪化させてしまったような症例報告などもあります。また、自ら効果があったと思っていろんな人に、勧めるといった、問題点もあります。
先生、正直ここまでのところサプリメントに対して、警鐘とまではいかないでしょうけれども、そんなに肯定的ではないような佐藤先生の様子が 伺えるのですけれど、
はい、ここまでのお話で、少々否定的なお話ばっかりをしてしまいました。まあ、しかし、品質に問題ないサプリメントを良質的な費用で、まあ、治療に影響ない範囲で使用してもらう分には、まあ、一向に問題ありません。それから最近、特保と呼ばれる特定保険用食品という、食品もあります。
はい、
例えば、成長作用のあるヨーグルトや、まあ、体脂肪がつきにくくするお茶などが宣伝されているかと思います。まあ、この特保というのは、まあ、錠剤やカプセルのようなお薬の形をしていないので、過剰摂取の危険性がなく、まあ、一定の、健康効果が、保証されているということで、認可されております。
なるほど。先生、ヨーグルトですとかお茶、最近結構特保のものを手にする機会が増えましたけれども、この辺は一定の効果が確認されているということなんですね。
はい、その通りです。
まあ、ちょっとほっとしましたけれども、あの先生の立場でこういうところは具体的に治療にも影響を及ぼすので気をつけてくださいというあのアドバイスもあるそうですね。
はい、治療に影響する具体例というのは非常に限られています。
はい、
その例を少しご紹介したいと思います。例えば、がん治療の、抗がん剤治療や放射線療法中に抗酸化ビタミンと呼ばれる、ビタミン A や E や C などを、過剰摂取、しますと、まあ、これら抗がん剤や放射線治療の効果を弱めてしまうという可能性があります。まあ、通常こういったビタミンは普通の食生活をしていれば不足することは稀ですので、抗がん剤治療中や放射線治療中に過剰なビタミン摂取は避けていただきたいと思います。また、セントジョーンズワートと呼ばれるハーブ類がありますが、まあ、これらも、飲み薬の抗がん剤の効果を弱めることが知られています。それから、乳がんなど女性ホルモンが関係するがんにおいて大豆成分を抽出したサプリメントは女性ホルモン用作用があるため注意が必要です。まあ、これは決してお豆腐や豆乳を飲んじゃいけないと言っているわけではありません。やはりサプリメントといったものはカプセルや錠剤で取れてしまいますので、どうしてもいい成分であっても過剰摂取の危険が生じてしまいます。
はい、まあ、先生のお話を伺っていきますと、一概にサプリメント自体がダメということではなくて、サプリメントを控えていただく場合、患者さんの受けている治療を考えると進められないというケースがあるんだなということが伝わってきました。やはり相談をするということ、これは大きなポイントになるのではないかなというふうに思います。ではその相談を受ける立場でいらっしゃいます佐藤先生、今日のまとめやリスナーの皆さんへのメッセージをお願いします。
はい、サプリメントを取りたいと考える患者さんや家族はむしろ治療意欲の高い方々ですので、私はその治療意欲を応援したいと考えています。薬の専門家である薬剤師だからこそ、まあ、相談できることもあります。また主治医の先生に言いにくい場合もあるかと思います。私はご相談にいらした患者さんの治療意欲を損なわず治療に影響するサプリメントについてアドバイスをしたいと思います。できれば購入する前にご相談していただければと思います。では具体的にどこで相談を受けれるかといったことですが、このようなご相談は岩手医科大学病院のがん患者家族サロンで定期的に相談の機会を設けております。お気軽にお立ち寄りください。
さて先生、実は今週は前編ということで、来週もこのテーマについてお話をいただくことになっておりますが、来週はどのような内容に入っていくんですか？
はい、私がサプリメントのご相談を受けるとき大切にしているのが、なぜそのサプリメントが必要と考えたのかといった患者さんのニーズを大切にしております。まず、がん患者さんあるいは、健康な方がそもそもサプリメントに頼らず治療や予防ができる生活習慣といったことをお話しすることが多いかと思います。来週はこのようなサプリメントに頼らない生活指針についてお話していきたいと思います。
はい、ではぜひ来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。